表紙、私が輝く国スポ小スポ広報誌、社員、ナンバー4。写真、今回登場いただいた方の写真を掲載しています。琵琶湖国体、琵琶湖大会から44年ぶりの開催。2025年、滋賀県で国スポ、小スポが開催されます。目次、滋賀ダイハツアリーナがオープンしました。国スポ、小スポ、バスケットボールの紹介。小スポ、車椅子バスケットボールの紹介。国スポ、バドミントンの紹介。国スポ、体操の紹介。町の社員な人。デモスポ&オープン競技の紹介。協賛企業。目次終わり。滋賀ダイハツアリーナがオープンしました。新たなスポーツ交流拠点、滋賀ダイハツアリーナが2022年12月1日にオープンしました。場所は大津市です。国スポの体操、バスケットボール、青年男子、少年男子、バドミントン及び小スポのバスケットボール、車椅子バスケットボールが行われる予定です。滋賀ダイハツアリーナとはどんな施設？メインアリーナはバスケットボールコート3面分の約2900平方メートルの広さで、県内最大面積を誇ります。可動席や平置き席も含めて最大約5000席の観客席が設置可能となっており、各種イベントやプロスポーツなどの興行にも利用ができます。サブアリーナはバスケットボールコート1面分の約1300平方メートルの広さ、約200席の観客席を有しており、各種イベントやチーム練習に最適なアリーナとなっています。屋外にある多目的広場は、サッカーやフットサルに利用できます。メンテナンス性や形状復元性に優れた人工芝が特徴です。トレーニングルームは有酸素トレーニングや筋力トレーニングなどのマシン、約35種を備えています。隣接している多目的室では、エアロビクスやピラティスなどのレッスンが開催されており、空き時間は専用利用も可能ですし、同じく隣接している健康・体力測定室では、動体視力や瞬発力など、競技志向から健康目的まで様々な測定ができます。また、小さな子供が遊べるキッズルームや授乳室も完備しています。その他、約210平方メートル、120席ある大会議室や、約42から45平方メートル、24席から30席の小会議室もあります。滋賀ダイハツアリーナへのアクセスは、電車、バスでご来場の場合は、JR 東海道本線瀬田駅よりバスで約15分、滋賀アリーナバス停をご利用ください。車でご来場の場合は、新名神高速道路の草津田中見インターチェンジから約5分、または名神高速道路の瀬田東インターチェンジから約10分、滋賀ダイハツアリーナ施設情報。住所、滋賀県大津市上田中見中野町779番地。電話番号 077-545-0108。 利用時間午前8時から午後10時。定休日、第3月曜日及び年末年始、12月31日から1月2日。 国スポ・小スポ・バスケットボールの紹介。2025年の国スポ・小スポでは、バスケットボールは大津市、草津市、安市で実施される予定です。バスケットボールは、1チーム5人の選手がパスやドリブルを駆使しながらボールを進め、相手のバスケットゴールにシュートをして得点を競います。国スポ小スポではトーナメント方式によって試合が行われ、1試合4ピリオド、1ピリオド10分で、第4ピリオドを終えた時点で、得点の多いチームが勝ちになります。バスケットボールの魅力などについて、広島県出身で、滋賀銀行の女子バスケットボール部、レイクヴィーナスでキャプテンを務めている伊藤さつき選手に6点お聞きしました。1つ目、バスケットボールを始めたきっかけを教えてください。3歳上の姉がミニバスケットボールをやっていました。ある時、試合に出場する人数が足りないということで、小学1年生ながら背が高かった私が、急遽試合に出場することになりました。試合がとても楽しかったので、私自身もバスケットボールを始めることになりました。2つ目、これまでの最高成績と忘れられない試合について教えてください。2022年に行われた、一期一会栃木国体の青年女子バスケットボール競技に滋賀県代表として出場し優勝を果たしたことです。実はこの栃木国体の前に開催された大会で勝てる自信のあった相手に負けたことがありました。その負けをきっかけにチームが引き締まりましたね。だからこそ栃木国体の優勝はとても嬉しかった。特に決勝戦はチームの雰囲気も良く楽しくプレーができました。納得のいくプレーができて心に残っています。3つ目、バスケットボールの競技の魅力を教えてください。攻守の入れ替わりが非常に早く、試合展開がスピーディーなので、たとえ細かいルールはわからなくても見ているだけで楽しめると思います。球技ではありますが、格闘技のように激しいぶつかり合いも多いので、生で観戦すると迫力がありますよ。4つ目、普段はどのような練習をしているのですか？土曜日と日曜日も含めて週5日練習をしています。バスケットボールの練習では、基礎練習を大切にしていますが、ゲーム形式での練習も積極的にやっています。試合が近くなると対戦相手を意識してプレーの分析をしたり、戦略を立てたりしています。また、専属のトレーナーの指導のもと、全身の筋肉を鍛えるためのウェイトトレーニングも行っています。5つ目、試合中はどんなことを考えているのですか？私は失敗を引きずらないことを意識しています。パスやシュートのミスをしてしまうと、どうしても落ち込んでしまうのですが、周りに悪い影響を与えてはいけないと思うので、早く気持ちを切り替えるように心がけています。6つ目、滋賀県で開催される国スポ・小スポへ向けてメッセージをお願いします。実は今シーズンで引退を考えています。なので、今シーズンを駆け抜けて、最高の状態でバスケ人生を終えたいと思います。2025年の国スポ・小スポでは、後輩たちが頑張ってくれるはずですし、私も全力で応援しようと思います。小スポ・車椅子バスケットボールの紹介。2025年の小スポでは、車椅子バスケットボールは大津市で実施される予定です。車椅子バスケットボールは、一般のバスケットボールのルールとほぼ同じで、 1チーム5人の選手がボールを奪い合い、一般の競技と同じ高さである 3.05 メートルのゴールにボールを投げ入れて得点を競います。スピードや俊敏性、持久力に加えて、車椅子を操作する技術などが決め手になります。車椅子バスケットボール競技の魅力などについて、彦根市出身で、レイク滋賀バスケットボールクラブに所属する八橋隆二選手に4点お聞きしました。1つ目、車椅子バスケットボールを始めたきっかけを教えてください。僕には妻と8歳になる娘がいるのですが、実は子供が生まれたばかりの頃に大腸がんの疑いがあると診断されたことがありました。結果的には大丈夫だったのですが、診断が確定するまではとても怖い思いをしていました。もちろん死にたくないと思いましたが、同時に僕は子供に何を残してあげられるのかなと考えさせられたんです。同じ頃、たまたまテレビで車椅子バスケットボールが特集されていました。リオのパラリンピック前だったので、16歳で日本代表入りを果たした鳥海連志選手が紹介されていました。鳥海選手らの姿を見て、単純にかっこいいなと思いましたし、もしかしたら自分もできるのではという根拠のない自信が湧いてきたんですね。そんな僕を見て妻がレイク滋賀バスケットボールクラブに連絡を取って練習を見に行くように勧めてきました。軽い気持ちで練習を見に行ったのですが、選手の皆さんは汗をかいて声を出して一生懸命でした。練習場で競技用の車椅子に乗せてもらうと、なかなか思うように動かすことができなくて、負けず嫌いな性格もあって、そこから競技を始めることにしました。二つ目、車椅子バスケットボールの魅力を教えてください。車椅子バスケットボールの選手は、おのおの障害が重い順に、1.0 から4.5 の持ち点が定められていて、試合中、コート上の5人の持ち点の合計が 14.0 を超えてはいけないというルールがあります。なお、ショースポでは、コート内5人のプレイヤーの持ち点合計より、女子選手1人につき 1.5 点を減算します。コート内でプレーする女子選手は、最大2名までとなります。障害が重い人、1.0 点選手も、障害が軽い人、4.5 点選手も、同じコートに立つことができるスポーツなんです。大会によっては、健常者も一緒にプレーできます。そこが一番の魅力だと思いますね。やはり、3.0 から 4.5 点選手が得点を決めることが多いのですが、それでも 1.0 点選手など障害の重い選手が車椅子でスペースを作り、味方の攻撃をアシストするプレーなどはとてもかっこいいです。観戦するときはぜひそういった場面にも注目してほしいです。3つ目、普段はどのような練習をしているのですか？車椅子を操作する技術力を高めたり、瞬発力や静止する力を磨いたりするシャトルランのほか、パスやシュートの練習などをしています。また、ゲーム形式での練習もやっています。4つ目、滋賀県で開催される国スポ・小スポへ向けてメッセージをお願いします。滋賀県で開催される小スポに出場して優勝したいです。結果を残せば選手のモチベーションも上がりますし、車椅子バスケットボールというスポーツそのものに注目も集まると思います。国スポバドミントンの紹介。 2025年の国スポでは、バドミントンは大洲市で実施される予定です。バドミントンはネットを隔て、2つに分けられたコートの両側にプレイヤーが位置し、ラケットを使ってシャトルを打ち合い、得点を競います。シャトルが自分のコートの中や相手コートの外に落ちたり、コートに落ちる前に自分の体にシャトルが当たったりすれば、相手の得点になります。1ゲーム21点で行い、2ゲーム先取した方が勝ちです。力強いスマッシュや軽快なフットワーク、選手同士の駆け引きなど、試合中に発揮される選手の敏捷性や集中力の高さが魅力です。バドミントン競技の魅力などについて、大津市出身の桑原智也選手に6点お聞きしました。1つ目、バドミントンを始めたきっかけを教えてください。母親が趣味でバドミントンをやっていました。僕が小学1年生ぐらいの時に、母の練習についていき、試しにシャトルを打ってみたら、とても楽しかったんです。それから僕もクラブに入ってバドミントンをするようになりました。2つ目、これまでの最高成績と忘れられない試合について教えてください。小学4年生の時にダブルスで全国4位になったことがあります。忘れられない試合は先日行われたミニ国体、国体の地区予選、予選リーグの1試合目で負けてしまい、本戦出場が危ぶまれたのですが、ふと観客席を見ると、滋賀県の人たちが僕を応援してくれていたんですね。比叡山高校という学校だけでなく、滋賀県を背負って戦っていると思って、もう一度やる気を出しました。結果、1位通過で本戦に出場することができました。それが心に残っている忘れられない試合です。3つ目、バドミントンの競技の魅力を教えてください。バドミントンはいろいろなことができないと成立しないスポーツです。例えば、選手自身の動くスピードも必要ですし、ショットの速さや重さ、相手との駆け引きも重要になってきます。また、最後はメンタル面の勝負にもなってきます。そうしたあらゆる要素が求められる競技ですが、一つ一つ自分の中で壁をクリアしていくという面白さを感じますね。観戦する側としても、バドミントンは試合の展開が早いので、見ていて面白いと思います。4つ目、普段はどのような練習をしているのですか？週6日、シャトルを打つ練習をしています。僕たちの高校では、コーチからの指導よりも、自分たちで考えながら練習をする機会が多いと思います。数をこなすことも必要ですが、どちらかというと、質を高める練習に注力しています。僕の場合、苦手なレシーブを練習するときは、相手に攻め込まれた時にどう対処するかを常に考えるようにしています。また、先輩の動きを見ながら、いいところを真似することもあります。その他、下半身強化や持久力の向上のために、ランニングやウェイトトレーニングも行っています。5つ目、選手としての強みは何ですか？ひたすら動いて、ひたすら打ち続けることが僕の強みだと思いますね。打っても打ってもなかなか決まらないし、どんなところに打っても打ち返してくる。相手にはそんな選手に見えていると思います。6つ目、滋賀県で開催される国スポ・小スポへ向けてメッセージをお願いします。滋賀県で国スポが開催される3年後に、少年種別の年齢となる有力な選手が、 県内の中学校にいて期待ができます。自分自身も地元の滋賀県で国スポが開催されるということで、しっかりと本戦に出場して表彰されるよう頑張りたいと思います。国スポ体操の紹介。2025年の国スポでは、体操は大津市で実施される予定です。国スポの体操は、競技、新体操、トランポリンの3つに分かれています。競技は、男子は、床、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の6種目。女子は、跳馬、段違い平行棒、平均台、床の4種目を行います。男女とも1チーム5名が演技し、各種目の上位4名の合計点で順位が決まります。新体操はフープやリボンなどの手具を使い、音楽に合わせて演技をする競技で、各種目を1名で行う個人競技と、5名で演技を行う団体競技の合計得点で順位が決まります。トランポリンはトランポリンを使用して空中でアクロバティックな演技をする競技で、華麗度と難易度を競います。自身が取り組む体操競技の魅力などについて、大津市出身で瀬田北中学校3年の清水穂奈美選手に6点お聞きしました。1つ目、体操を始めたきっかけを教えてください。4歳上の兄が体操をやっていました。私は物心ついた頃から兄の練習を見ていました。私自身、高いところに登ったり、鉄棒にぶら下がったりするのが好きだったこともあり、体操を始めました。2つ目、競技人生の中で一番苦労したことを教えてください。小学6年生の時に出場した県ジュニア体操競技選手権大会で、本番前のウォーミングアップ中に足首を怪我してしまったことです。その時は思うように技ができず、焦る気持ちもありましたが、気合と意地で試合を乗り切りました。やはり怪我をしてしまうと、やりたいこともできないし、心が折れそうになってしまいます。日頃のケアや治療が大切だと思いました。3つ目、自身が取り組む競技の魅力を教えてください。毎日少しずつ練習を重ねて、新しい技ができるようになった時の達成感や、試合で練習してきたことがうまく発揮されたときに感じる喜びが、体操の楽しさだと思います。観戦するときは、ダイナミックな難易度が高い技や、膝やつま先が伸びているかなど、対戦の美しさや芸術性を見てもらえたら、きっと、この選手、すごいなと感じられる場面があると思います。4つ目、普段はどのような練習をしているのですか？平日は4時間、休日は5時間ほど、週6日練習をしています。ウォーミングアップで汗をかくくらい体を温めてから、倒立前転やブリッジなど、基本形の練習をします。その後に新しい技の練習に取り組みます。私は段違い平行棒が一番得意で、跳馬が一番苦手です。特に今は苦手な跳馬を克服するため、より高く飛び上がることができるような蹴る力を鍛えています。ちなみに1日の練習で4種目全部をやることはほとんどありません。先生の指示に従ってその日に練習する種目を決めています。5つ目、試合中に心がけていることはありますか？団体戦では、仲間が調子が悪そうだったり、困っていたりしたら、できる限りのアドバイスや声かけをするようにして、コミュニケーションをとっています。 また、自分の本番前でも、後でも、他の選手の演技を観察することが多いですね。試合だからといって、普段と違うことをすると、逆に緊張をしてしまうタイプなので、平常心を忘れないよう心がけています。6つ目、滋賀県で開催される、国スポ・小スポへ向けてメッセージをお願いします。エースとしてしっかりといい演技をして、チームのみんなで3位以内に入賞できるように頑張りたいです。町の社員な人、地域で輝く活動をしている人などを紹介する、町の社員な人。今回は、滋賀県立視覚障害者センターをご紹介します。視覚障害者の方も情報にアクセスできるように、滋賀県下の広報誌や依頼のあった書籍などの点訳や音訳のほか、視覚障害者に向けた IT 講習会などの社会参加促進事業を展開している滋賀県立視覚障害者センター。私が輝く国スポ・小スポの広報誌、社員の点訳・音訳も同センターで制作されています。ちなみに点訳とは点字に翻訳すること、音訳とは音読して録音することです。今回は同センターに勤務されている3名の方に自身の仕事などについてお聞きしました。藤井よし子さんは二十数年前に音訳ボランティアの養成講習会に参加したことをきっかけに同センターで音訳指導員として働いています。原稿を下読みしてからアナウンサーがニュースを読むのと同じぐらいのスピードで音読すると言います。視覚障害者の方々は聞くプロです。ちょっとした疲れも声に出てしまうので、なるべく体調が良くて、喉も温まってきた午後の時間に本番の収録をしています。とこだわりを教えてくれました。点字指導員の脇野京子さんは、今は音声を聞かれる方が圧倒的に多いのですが、点字は瞬時に繰り返し確認ができるため、時刻表や取扱説明書、専門書などは点字で読みたいという方が多いです。また、選挙での点字投票や、資格取得や進学、就職などで点字受験が可能なため、点字の習得を希望される方が増えており、点字に携わる私としては大変嬉しく思っています、と話します。実際に点訳をする際は、まず全体のレイアウトを見て、見出しごとに分け、点字を触るだけで文章の構成がわかるよう、点字を打ち出す位置を調整するなどの工夫を行います。その後、パソコンの専用ソフトを使って間違えないように点訳をしていくそうです。磯崎陽介さんに、私が輝く国スポ・小スポに向けたメッセージを尋ねると、栃木県で行われた小スポに出場した滋賀県のグランドソフトボールチームのサポートをしました。その時に、選手の皆さんが大舞台でプレーする姿を間近で見ることができました、と話し、その上で、きっと選手の皆さんも2025年に滋賀県で国スポ・小スポが開催されることに喜びを感じておられると思います。そして大会では楽しくプレーし、さらに結果がついてくれば言うことなしだと思いますので、ぜひとも自分らしいプレーをして頑張っていただきたいです、とエールを送りました。デモスポ&オープン競技の紹介。私が輝く国スポ小スポでは、正式、特別、公開競技のほかに、国スポでデモンストレーションスポーツや、小スポでオープン競技を実施します。 コクスポのデモンストレーションスポーツとは、デモンストレーションスポーツは、県内に居住している方を対象とし、年齢や性別、障害の有無に関係なく、多くの方が参加できるスポーツイベントです。県民の皆様が、私が輝くコクスポ・ショースポに参加できる機会でもあり、同時に生涯を通じてスポーツ活動をするきっかけとなればと考えています。競技経験がなくても参加できる競技がたくさんあります。競技数は24あります。インディアカ、ウォーキング、カローリング、還暦軟式野球、ピンボールスポーツレクリエーション、里海で地域を結ぶウォーキング、スポーツウェルネス吹き矢、スポーツ鬼ごっこ、スポーツ拳法、スポーツチャンバラ、スリースマイルゴルフ、スローイングビンゴ、ソフトバレーボール、ネットでポンポイ、ノルディックウォーク、ヒコネスーパーカロム、百人一首競技カルタ、ビリヤード、フットサル、マリンスポーツフェスティバル、モルック、ユニカール、ユニホック、ラジオ体操第三、初代二代目。ショースポのオープン競技とは、ショースポでは正式競技のほかにも、障害がある方に広くスポーツを普及するための競技をオープン競技として実施します。競技数は3つあります。スペシャルオリンピックスバドミントン、ゴールボール、スポーツウェルネス吹き矢。私が輝くコクスポ・ショースポ協賛企業。私が輝くコクスポ・ショースポの協賛企業、ジャパンゲームスパートナーを紹介します。株式会社、滋賀銀行。株式会社、平和堂。お問い合わせ、私が輝くコクスポ・ショースポ実行委員会事務局。住所、郵便番号 520-0807。滋賀県大津市松本 1-2-1。電話 077-528-3338。ファックス 077-528-4832。メール、kokusyo-perf.shiga.lg.jp。 以上で、私が輝くコクスポ・ショースポ広報誌社員ナンバー4を終わります。